それでは聖書を開きましょう。聖書はルカによる福音書の23章。新約聖書のルカによる福音書の23章の32節からですね。24章の8節までですね、少し長いんですけども読みしたいと思います。新約聖書ルカによる福音書23章32節、私が偶数節を読みますので皆さん奇数節をご紹介ください。ルカによる福音書23章32節、他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。
ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の1人は右に、1人は左に。
その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。
民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。
兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、
ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。
これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。
十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。
ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていた。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。
我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。
そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。
イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
その時すでに12時ごろになっていた。全地が暗くなって3時まで続いた。
太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。
イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を見て委ねます。こう言って息を引き取られた。
この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。
またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろな出来事を見たので胸をたたいて悲しみながら帰った。
しかしイエスの知人たちとガリラからイエスについてきていた女たちとは皆遠く離れて立ちこれらのことを見ていた
さてここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。
この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で神の国を待ち望んでいた。
この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。
それからイエスを取り下ろして雨布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。
この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。
ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちはヨセフについて行って墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。
そして戻ってきて香料と香油を用意した。安息日は戒めに従って休んだが、
週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。
見ると石が墓から脇に転がしてあった。
入ってみると主イエスの体はなかった。
そのため女たちが途方に暮れていると見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。
恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。
ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。
人の子は必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。
女たちはイエスの御言葉を思い出した。はい、そこまでですね。まあ、先週ですね、家内の、父親が金曜日ですね、1月の16日の午前中に、静かに17日息を引き取るですね、初めてこう見るですね、今までたくさんの告別式、見てきたし、またこうそういう式にもですね、携わってきたわけですけども、しかし本当にこう、一人の人が息をだんだんとですね、こう呼吸をですね短くして、そしてこうやがて心臓が止まっていくですね、姿を目の前にしながら見送ったのは初めてでした。で、1週間過ぎて、天国に見送った安心感もあってですか、何か遠い昔の出来事のようなね、そんな気もいたします。で、クリスチャンとして本当に感謝なことは、もちろんイエス様導いてですね、そしてこう天国を見送れたという喜びもあるわけですけども、同時にこう、聖書の御言葉に合わせてね、イエス様の出来事に合わせて、出来事を振り返ることができるというかね、いつも何か人生のいろんな出来事をそのようにしてこう扱うことができる、ね、記憶することができるということはね、とても素晴らしいことだなと思うんですね。今日はこの箇所を振り返りながらですね、出来事をですね、もう一度から教えれたことを分かち合いたいと思うんですけども、32節から39節までを見ますとですね、イエス様が十字架につけられたところにはですね、二人の犯罪人ですね、強盗がですね、一人は右に、一人は左につけられたとね、いう情景が書いてあります。そして35節、36節、39節見ますとですね、35節には民衆はと、ね、そして指導者たちもと、ね、このあざけって、ね、笑っていたと、ね、他人を救った、ね、キリストならば自分を救ってみろと、ね、神の子キリストならば、ね、奇跡をここで起こしてみろと、何かこう期待半分、ね、あざけり半分のようなね。そして36節、兵士たちも、ローマの兵士たちもですね、イエスをあざけったとね。そして39節にはですね、十字架の隣にかけられて犯罪人もですね、悪行を言ったと、あなたはキリストではないかと、自分と私たちを救えと ね、 言ったとね。本当にこうあざけり、ね、罵り、下げすみ、そういうことがですね、ここに条件出てくる。で、私たちがこうこの世界に生きていくということを一つ表していると思うんですね。私たちは生きていくということの中に、そういうことを避けて生きていくことはできない。絶えずこう人の目があり、人の口がありね、人の耳がある、ね、そして指さされたりね、足で蹴られたりと、 恐れものをこう心で感じながら、まあ、生きていく部分があると思います。ですからそういうことが一つ教えられることはですね、それはそういうことがあるのは、まあ、人生だとね。経験に生きようとするものはですね、皆迫害に遭いますと聖書の中に書いてある、ね、だからこの、ね、勇敢でありなさいとイエス様は言われた。あなた方すでに世に勝っているのですとね。ですからこのそういう時にこのひるむことなくね、臆することなくね、またおもねることなくこうその対処してくる、ね、イエス様は非常に毅然としてね、この最後の場面を歩まれたという感じがいたしますね。大祭司があなたは神の子キリストなのか言いなさいと質問したときに、イエス様は、ね、沈黙されて、ずっと沈黙されていましたが、一言ね、私はそれですと、ね、本当にですね、何かこう生きるということがね、ものすごくこう大切というかね、毅然と生きるというね、この背筋を正してね、でそこにですね、ものすごいこう人間のこう尊厳というかね、またそういう生き方に対する尊敬というものがね、生まれてくると思います。自分に対する自信も出てくると思いますね。でそういう中でですね、こうもう一人の人たちもいる、ね、40節。ところが、ね、このところがというところはね、本当にこうこの世の二面性というかね、必ずしもあざける人たちばっかりではない、ね、ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないかと、ね、このように言った、ね、本当にですね、私たちの周りには敵ばっかりではない、批判者ばっかりではない、ね、私たちの味方をも、ね、理解者をも神様は備えてくださっているということを私たちは心に留めなければならない。パウロが、ね、非常に伝道で、ね、苦しんだ時、ね、この町にはたくさんあなたのためがいると、ね、だから腰を据えて、ね、伝道しなさい、ね、そのようなことがで励まされたことがあります。そして大きな教会が生まれてきた、ね、本当にですね、こう素晴らしいですよね。神様はそういう人たちを備えてくださって。41節、我々は自分のしたことの報いを受けているのは当たり前だ。だがこの方は悪いことも何もしなかったのだと。ね、そのように、ね。本当にですね、このもう一人の犯罪人はですね、このイエス様がどういう方であるかを認め、罪に対する刑罰は仕方がない。ね、しかしこの方はですね、清いお方。罪を犯さなかったお方、神の子キリストだ、ね、そのようにこう、ね、分かった。ですからイエス様と呼びかけた。御蔵にお付きになるとき私を思い出してください。イエス様は、ね、天国、ねね、この御座にお付きになる、ね、そのとき私を思い出してくださいとこのように言った。まあ、本当にですね、こう信仰の不思議さをここから教えられるんですね。信じるというとですね、何かこうね、もう聖書のことをたくさん知って、そしてこうどう言いますか、聖書の学んで礼拝に行ってね、祈祷会に出て、そしてこうきちんとしてね、自分の罪の告白をして、このイエス様を信じますと、そしてこう十字架のことが理解して洗礼を受けてというね、教会になって名簿に載せられてとかね、そういう一連の事柄が時間があればありますけども、しかしですね、この強盗にはですね、時間がなかった、ね、もう間もなく殺されよう、間もなく死のうとしていた、ね、その瞬間にですね、そのわずかな時間の間にこうイエス様を信じることができたという、ね、素晴らしいことです。そしてこのちゃんとした深刻告白ではない。イエス様が御蔵にお付きになるときはね、私を思い出してくださいとね、そのようにこうね、イエス様願っただけですよね。しかしですね、イエス様は、ね、彼に言われた。誠にあなたに告げます。この誠にっていうのはアーメンというね、アーメン、アーメンという 最初にですね、祈りの最後に私は言いますけども、イエス様は話す最初にアーメンと言われたんですね。ね、本当にね、ことはあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます、ね、本当にですね、私のことを思い出したら一言言っただけなのにね、この人はね、救われたということですね。でこのことは本当に励ましですよね。で今回の出来事でも本当にですね、この箇所はですね、私の心にありました、ね、このカナン父親は、まあ、仏教を親しんでおりまして、そして親戚との法事でですね、般若心経を唱えたりしてお坊さんの代わりを務めるぐらいの、まあ、そんな感じの人でした。まあもちろん教会にも時々聖書も読みですね、聖書ハンダブックなんかも読んでいたのですね。まあキリスト教のことも少しはね知っていたと思います。しかしですね、本当にそういうしっかりした考え方を持っている人にね、伝道するのはものすごく難しいわけですよね。まあ知識としてはこう触れることができますけどもですね、信じたらどうですかと言ったら、まあ反発されるんじゃないかとかね、なんかこうそういう、まあ、感覚が常にありましたのでね、一般的な、まあ、証しといいますか、まあ、翻訳した本をあげたりですね、いろんなこう資料をあげたりとかね、することができましたけど、まあ、耕されていた部分があったと思うんですね。しかしまだ救われていなかった、ね、そしてもう間もなく、ね、年内持つかどうかと、そして大晦日に一時危篤になってですね、駆けつけました。そしてこう手を握って、ね、少し峠を越したので手を握って、さあ握り返され、目を見るとね、目を見開いて、ね、目で何か合図をされ、ね、でしかしもう口は聞くことできなかった、ね、でそういうタイミングでですね、ね、お馬さん、ね、イエス様信じて、ね、天国行きましょうと、ね、でこう目でですね、また手でこう合図され、ね、ですからこう、ね、ね、このようにね、心で、ね、念じてください。もう口が聞けないからね、口で告白できないんですよね。口で告白したら救われると書いてあるけど、口で告白できない。だからね、心でこう念じてください。イエス様、ね、大村正夫ですと、ね、私の名前を覚えておいてくださいと、このように心で念じましょうと、念じてくださいと、このように語りかけると、手を握り返してね、目をキラッと、ね、光らせられた、ね、そして私はですね、このイエス様信じられたなと確信して、そしてこう持ってきていた水をですね、左手に含ませて、そして額の上にですね、その水をこう手に乗せてですね、そして手を置きました。まあ簡単な病床洗礼ですよね。そしてイエス様ね、大村正夫さんが召される時にはですね、天国に迎え入れてあげてください、イエス様の名前にお祈りします、アーメン、ね、そのようにこのお祈りしてね、そこには家族もおり、また親戚の方もおられました、ね、そしてこのイエス様に委ねたんですね。で病室を出るとき、親戚の方がですね、声をかけられてね、アグロさん、ね、私の親戚に、ね、あなたの方がおられることをね、本当に誇りに思いますと、そして本当に私が召されるときもぜひ、ね、キリスト教で告別式してください、ね、あなたが指揮をしてくださいとね、このしっかりね頼まれたんですね。本当にですね、親戚の中には大村家は仏教じゃないかとね、大村さんも仏教に親しんでられない、だからキリスト教のお葬式のには絶対反対だとね、ものすごく反対された方が、ね、他の人はみんなキリスト教式でねいいんじゃないかと言われたんですけども、そこでまあ揉めてはいけないので、無宗教で家族葬ということになったんですね。まあ、しかし、本当にですね、その無宗教の家族葬の中で、家族で慈しみ深きや神ともにいまして、ね、賛美ができたし、まあ、家内も父親の思い出を話し、私も聖書のこの箇所からお話ししました。だから、実質的にはキリスト教のですね、告別式のような形になったわけなんですけども、本当にですね、神様から何かこう教えられていることはね、最後の1秒までチャンスをですね、期待しなさいというかね、最後の瞬間までこう 神様に、ね、機会を求めそれを生かしなさいと、ね、アブラハムも、ね、子供の約束を与えられましたけど、ね、最後の最後に、ね、もう子供生まれないと、ね、絶望の中にあった時にですね、100歳になってから生まれた。神様の働きはですね、わりかし単純じゃないですよね。何かこうもっと早くね、簡単に祈ってすぐ答えというね、何かこう自動販売機に120円でコーヒーが出てくるようになったらいいわけですけども、しかしそうでない。ものすごく悶々とした期間を長いね、まあ、長い年月をかけてですね、神様答えをください。家内はまあ洗礼を受けるときに、主イエスを信じなさい、あなたもあなたの家族も救われますと、こう御言葉を握ってね、自分だけ天国に行くのだと。いや、しかし御言葉にこうね、示されてね、イエス様を信じて洗礼を受けて、そして、ね、期待してね、そしてこう祈ってきた。しかし今ね、イエス様を知らずにね、信じずに父が召されようとしている。とだからものすごく苦しかったんですね、この 2、3ヶ月ね。しかしですね、その熱い雨雲に覆われた 2,3 ヶ月でしたけど、最後の瞬間に神様はですね、機会を与え、そしてそのチャンスにね、この飛び込むようにとね、それ勇敢にそのチャンスを、ね、握りしめてね、切り込むようにとね、まあ、剣道の剣士は最も動きを少なくしてね、こう一撃で仕留めるという、まあ、そういうふうな話がありますけども、まさしくですね、最後の臨終の間近にしてね、そういうチャンスが与えられて、そしてそれを御霊に促されてね、それをつかましていただいただけだと、ね、いうことですね。本当にですね、こう素晴らしい何か経験をさせていただきました。で、46節、イエス様はですね、こう父よ、我が霊を見て委ねますと、こう言って息を引き取られた。そしてそういう姿を見てね、47節百人隊長、48節群衆、49節イエスの知人たち、女たち、そしてね、ヨセフという議員ね、本当にですね、そういうこの、まあ、この出来事の理解者たちがね、周りにいてね、本当にこうイエス様を丁寧に葬ったわけですね。そしてこの金曜の夜に十字架につかれて死なれましたから、土曜の日没から日曜の日没までが一日で安息日なんですね、ユダヤの考え方ではね。ですからもう間もなくね、安息日が始まろうとしていた、日没が近づこうとして、だからまあ本当にですね、急いで墓に葬ってですね、まあ、ホラー穴のようなところですけども、平野のようなところに石で蓋をするという、そういうまあ、お墓ですけども、これを葬って、そして安息日には休めですね、週の初めの日ね、安息日は土曜の日没に終わるんですけども、真っ暗ですから日曜の朝まで待ってね、そしてこの丁寧にですね、イエス様の遺体に処置をねしようとしてね、この女たちは行ったわけですけども、しかしね、お墓はね空っぽであったと、ね、それはですね、イエス様がよみがえられてね、御言葉の通り罪人の手に渡され、7節十字架につけられ3日目によみがえるとね、イエス様の御言葉を思い出したと書いてある、ね、で私たちもですね、本当にこう、ね、私たちの親しい方の死に接するとですね、またこの末期に接すると悲嘆に暮れる時があるわけですけども、しかしですね、そういう最後の機会、ね、そういう時にはですね、どんな宗教も仏教もですね、哲学もですね、本当に無力であるということをね、本人自身が知るチャンスでもあると思います、ね、溺れてですね、沈みそうになっている時ですね、もうなんかそういう仏教とか哲学とかいろんな宗教関係ない、ただ手を差し伸ばしてね、このお力尽きて沈みそうになっている自分を救い出してくれる力が欲しいわけですよね、本当のね、それはイエス様にしかない、ね、だから最後の瞬間でもね、こう私も自分の祖父にですね、こう寝たきりになってこう寝かされているだけの時にね、訪問した時いつも手を握っていました、耳元でね、イエス様ね、イエス様信じてね、天国行ってね、ね、まあ大きな 人がいる病室だったからね、一体この人何言ってるんやろという感じでしたけども、でもね、自分はですね、イエスさんは信じてね、天国に行ってほしいと思ったから、手を強く握ってね、そして耳元でイエス様、ね、イエス様やでと、ね、そのようにまあ語りかけたことをね、思い出します。それはもう何十年も前のことですけどね、本当にですね、私たちは多くの人がね、もう死を前にして無力さ、寂しさ、ね、悲嘆に暮れるときに最も希望を見出すところの信仰を与えられている、ね、イエス様、ね、そうね、心の中で呼びかけてくださいという思いでね、何か耳元でそうね、ささやくことができる、こんな素晴らしい、ね、信仰が与えられているということをね、いつも心に留めてね、励まされて歩んでいきたいと思いますね。では導かれるままに、お祈りしましょう。